この場を借りてこのようなことを申し上げるのはあまり適当ではないかもしれませんが、妻恵みのことでは大変ご心配をおかけしております。本日皆様にお配りいたしました雪の下通信の牧師室だよりに、私ども夫婦の思いを少し丁寧に書かせていただきました。ですから皆様にはそれを読んでいただければよいと思っております。教会の皆様にはある意味で大変申し訳ないと思いながら、しかしだからこそこのような時にこそ皆様に支えられ、何よりも祈っていただいて牧師の生活をすることを許されていることをもう一度大切にしたいと願っております。どうぞ私ども家族のために祈ってください。恵みは全力で休むようになって2週間、すでに少しずつ元気を取り戻しておりますので、あまり心配しすぎないでいただきたいとも思います。しかし今回のことは妻の一番近くにいた人間である私にとっても、自分の弱さ、何よりも自分の罪深さを新しく知ることともなりました。先々週に行われました長老会でこの恵みの体調について少し話し合った後に、大沢正義牧師が、言葉は正確ではありませんが、このような祈りをしてくださいました。このような公平牧師だからこそ語りうる主の恵みの言葉をどうか聞かせていただきたい。今日皆様にお配りした牧師室だよりの最後の文章は、この正義先生の祈りに慰められるようにして生まれた言葉です。このような私がなお主に許されて主の憐れみを述べ伝える器とされていることをもう一度大事にしたい。主の憐れみを受けた罪人として今日私はここに立たせていただいております。そして主の言葉を皆さんと一緒に聞き取っていきたいと心から願っております。そこで今日このような主イエスの言葉を読みました。悪人に手向かうなっていうんです。今日読みました主イエスの言葉についてはほとんど私のようなものが改めて説明する必要を感じないほどです。非常に単純明快、分かりやすい、分かりやすすぎてかえって困るというところさえあるかもしれません。ただ実はここに出てきます一つ一つの言葉について説明をしようと思えばかなり長い説明をすることも可能です。例えば右利きの人がまず最初に相手の右の方を打とうとすると、あれ、なんだか不自然なことになると、それはなぜかとか、当時下着とか上着という言葉がどういう意味合いを持ったのかとか、あるいは誰かが1ミリオン行くように強いる、 それは一体具体的にはどういう状況を意味したのかとか、しかしそういう言葉の解説は今日は一切省略したいと思います。どの解説書を読んでも同じような説明が述べられております。関心のある方はそれをお読みになればよいと。しかしそういう解説がなくてもこの主イエスの言葉は分かりやすすぎるほどよく分かると思います。やられてもやり返すなっていうんです。あなたが損をすればいいじゃないかっていうんです。自分の権利を主張するなっていうんです。おそらくここで大切なことはこの痛いほどによくわかる主イエスの言葉、その痛さを正直に受け止めることではないかと私は思います。私の右の方を打つ人、私を訴えて大事なものを奪い取ろうとする人、私の都合なんか全然考えないで私に苦労ばかりかける人、主イエスはそういう人たちのことをその次の段落で改めてあなたの敵と呼んでおられるのかもしれません。そのあなたの敵を愛しなさいっていうんです。こういう話を聞きながらすでに具体的にいろんな人の顔を思い浮かべておられる方もあるかもしれません。そしておそらくそれは主の御心にかなうことだと思います。きちんと誰かのことを具体的に思い出しながら聞いてほしい。だからこそ主イエスはここでありありとその情景が浮かぶように、あなたの右の方を打つ人とか、あなたの下着を取ろうとする人とか、具体的な言葉を重ねておられるのかもしれません。こういう言葉を読みまして生まれる一つの感想は、本当に単純なことで、いやそれはちょっと無理ということだと思います。自分はそんなに強くない、こういう生き方ができるためにはよっぽど心が強くないと、インドのガンジーみたいな人のことを思い出す方もあるかもしれませんけれども、でも私にはちょっと無理だと。しかし逆にこういう感想もあり得るかもしれません。いやそんなこと言ったって悪人に手向かうなって、じゃあ悪をそのまんまのさばらせておいていいんですかと、世の中の不正を見て見ぬふりをして、みんながこういう生き方をするようになったら悪い人たちは大喜びじゃないですかと、悪い権力者たちがますます喜んでのさばるだけではないですか、世の不正と戦うこともせずただ逃げてるだけ、それは結局ただの弱虫の生き方ではないかと。でそういうことを考えるときに、主イエスが十字架につけられたときの一つの場面を思い起こしてみると良いと思います。主イエスというお方はただ十字架につけられただけではなく、その前にさまざまな形で恥ずかしめを受けられましたけれども、大祭司の庭で裁判を受けておられるとき、主イエスが実際に右の方だか左の方だかそれはよく分かりませんが、大祭司の下役に平手打ちをされるということが起こりました。その時に主イエスはこうおっしゃったのであります。なぜ私を打つのか、もし私が悪いことをしたのならその悪いところを証明しなさい。平手打ちを甘んじて受けるとしても、それは悪をそのままのさばらせることではなかったのであります。 むしろそのことによって悪がまさしく悪であることが見事に暴露されるということであったのです。しかもそこでやり返すことをせず、しかもそれが主イエス一人の生き方ではなく、あなたの生き方になるんだ、あなたもこのように生きるんだと、そう言われるのであります。で、こういうことからすれば、これは決して弱虫の生き方ではないのであります。けれども、しかし、これはしかし心の強い人の生き方でもないと思います。もっともっと心を鍛えて、やっとこういう生き方ができるようになる、そういうことではないと思うのです。私どもは今、マタイによる福音書の第5章というところを読んでおります。この福音書は第5章から第7章にかけて三条の説教と呼ばれる主イエスの言葉をまとめて記しています。私どもはこの三条の説教、主イエスが山の上で語られた言葉を礼拝の中でもう半年以上読み続けているわけですが、まだその最初の第5章を読み終えることができておりません。で、今日このような主イエスの言葉を読むにあたって、私はどうしてもここで皆さんと一緒にこの三条の説教がどのような言葉で始まっていたか、それをもう一度読み返すことが必要であると思いました。第5章の3節以下であります。心の貧しい人たちは幸いである、神の国はその人たちのものであるというんです。悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められるっていうんです。あなたは幸いだ、あなたは幸せなんだという祝福の言葉からこの説教が始まっていることを忘れてはならないと思うのです。そしてここでも、右の方を打たれる者よ、あなたは幸いだというこの祝福の言葉を聞き落とすならば、私どもは決定的なことを読み落とすことになると思うのです。貧しい人よ、あなたを幸せにするのはこの私なんだ、悲しむ者よ、あなたを慰めるのはこの私なんだ、その主がここではこう言われるのです。右の方を打たれる人よ、安心して左の方を差し出しなさい、私があなたを守る、どんなことがあってもあなたの幸せを保証するのはこの私なんだ、悪人に手向かうなというこの主の教えは、弱虫の教えでは、弱虫の生き方ではありません。心を鍛え抜いた強い人の生き方でもないのであります。そうではなくて、これは主に祝福されたものの生き方です。主に慰められたものの生き方であります。だからこそ、自分の権利にしがみつくことなく、そうではなくて主の祝福にしがみつくものの生き方がここに記されているのです。もし皆さんが悪人に手向かうなという主イエスの教えに今なお納得しておられないならば、それならば何度でもこの祝福の、主イエスの祝福の事実に立ち返らなければならないと思います。そして実際、我々の信仰生活というのは一生かけて 何度でも繰り返しこの祝福のもとに帰っていく、そういうものでしかないと思うのです。あなたは幸いだ、そう呼びかけてくださるお方に繰り返し繰り返し帰っていくのです。不正に耐えるということは容易なことではありません。大変つらいことです。自分は傷つけられた、損害を受けた、私どもはそういうことになかなか耐えることができません。しかし実際には耐えなければならないこともたくさんありますから、そういう時には泣き寝入りするほかありません。しかもそういうことは、こういうことは案外なかなか忘れられないものです。一生忘れることができないようなことだって皆さんにもたくさんあると思います。私にもあります。せめて自分が損した分くらいは償ってほしいのです。そういうところで目には目を、歯には歯をというこの言葉を聞きますと、ああこれこそ我々の思いを代弁してくれている言葉だと思うかもしれません。けれどもそのことについては少し慎重であった方が良いようです。この目には目を歯には歯をというのは旧約聖書にも出てくる神の律法ですが、旧約聖書に限らず当時のいわゆるオリエント世界一般に広く見られる生活上のルールであったようです。つまり誰かに片目を傷つけられたらその人の片目を傷つける、誰かに歯を一本折られたらその人の歯を一本折り返す。これは大変残酷な定めのようですが、しかし一方から言えばとても理にかなった考え方であるとも言えると思います。すでに当時歯を一本折り返すということではなくて、その代わりにお金でという方法も生きていたようです。我々であればむしろそっちの方が多いでしょう。大変基本的な考え方としては理にかなっている。しかしどう理にかなっているのでしょうか。今日は聖書の言葉についていちいち詳しい説明はしないなどと申しましたけれども、かつて私はある時この目には目を歯には歯をという言葉を解き明かすある聖書学者の言葉を読んで、それまでの自分の考えを大きく改めさせられるということがありました。つまり主イエスはここで目には目を歯には歯をという言葉を否定しておられるのではないっていうことです。主イエスはここで目には目を歯には歯をという旧約聖書の教えを否定も訂正もしておられない、 100% 肯定しておられるんだっていうんです。それは例えば第5章の21節以下に次々と出てくる殺してはならないとか姦淫してはならないとか離縁してはならないとか、そういう教えと同じだっていうことです。主イエスは殺してはならないと、そういう教えを否定なさったことは一度もない。ただしその戒めの深いところにある本来の神の御心を明らかにしてくださっただけだと。で、これは聖書の学問に関することでもありますから、もう少し丁寧な議論をしなければならないのかもしれませんが、とにかく私がかつて驚いたのは、主イエスはここで目には目を歯には歯をという教えを全面的に肯定しておられると。 その上でそこに込められた神の御心を明らかにしてくださっているのです。それはどういうことかというと、この目には目を、歯には歯をという教えは本来復讐を奨励する言葉ではないっていうことです。むしろ全く逆です。復讐を厳しく制限するための教えなのです。しかしそう言われると我々にも身に覚えがあると思います。誰かに右の方を打たれたら右の方を打ち返すだけでは済まないのが世の常だと思います。私どもは子供の頃から例えば兄弟喧嘩なんてのはその典型的な場面だと思いますが、何度もそういうことを経験しているのです。一発ぶたれたら二発殴り返す、そうしたら当然三発ぐらい返ってくるのを覚悟しなきゃいけない。しかしこういうことはバカバカしいことのようですけれども、国と国との間でもそういうことが起こるのです。ついにどちらかが根を上げるまで戦争が終わらないという悲劇を私どもは実際に経験したのであります。なぜそういうことになるんだろうか。これはある説教者の言葉ですが、これは我々人間の本性に属することだと、そう言います。我々は自分が人から受けた苦しみや損害には誠に敏感であるのに、自分が人に与えた苦しみや損害には誠に鈍感だ、小さくしか感じない、それが我々人間の本性だっていう。そしてそういう我々人間が作っている世界が復讐に次ぐ復讐になっていることを、誰よりも悲しんでおられたのは神であります。目には目をというのは、そういう世界を憂えてくださる神の御心の一つの現れでしかありません。片目をやられたら片目だけで許してやりなさい、歯を一本折られたら歯を一本だけでそれでやめておきなさい。私は素朴にこう信じているのですが、もしこういう意味で目には目を、歯には歯をという戒めが本当に世界中で守られたならば、たちまち戦争はなくなると思います。夫婦喧嘩も兄弟喧嘩もなくなると思います。あったとしても一瞬で終わるはずです。けれどもこのような旧約聖書の教えを、その本来の心をなおきちんと突き詰めたのが、今日私どもが読んでいる主イエスの教えなのです。そもそも仕返しなんかしなくていい、そう言われるのです。目には目を、歯には歯を、その戒めが問題なんじゃない。問題は我々の心です。実際には目には目を、歯には歯をという仕方できちんと対処しても、なお我々の心はうずき続けると思います。恨みが残る、傷が残るということがあると思います。本当はいくらだって仕返ししたいんです。けれどもそのような私どもが根本的に救われるためには、どうせ自分は弱虫なんだと開き直るのでもなく、もっと心を鍛えればいいんだというのでもなく、ただ主の祝福にしがみつくほかないのではないか、私はそう思うのです。誰かがあなたの右の方を打つとき、誰かがあなたの大切なものを奪い取るとき、 誰かがあなたに苦労を強いるとき、どうしたって我々は傷つきます。皆さんもそういう痛みを知っておられると思います。主イエスもまたそういう皆さんの痛みを知っておられるのです。あなたは痛んでいるね、傷ついているね、私は知っているよ。そのあなたを慰めるのはこの私なんだ。この主イエスを信じるか信じないか、この主イエスの祝福を信じるか信じないか、この主イエスの慰めを受け入れるのか受け入れないのか、私どもはおそらく一生そのことをさまざまな場面でさまざまな場所で問われ続けることになると思います。私どもも実はどこかですでに気づいているのです。復讐によっては何にも解決しない、復讐したって何の慰めにもならない。しかしだからといって今日読みました主イエスの言葉が難しく厳しいものであることに変わりはありません。この主イエスの教えの通り生きている人がいるのかといえば、それは誰もいないということにしかならないでしょう。けれどもだからこそ私どもはこの主イエスの問いの前に立ち続けるほかないと思うのです。あなたは私の祝福を信じるのか信じないのか。もう一度申しますが、こういうことは我々の生活の中で本当に具体的な場面で問われることです。だからこそ厳しいのです。自分にピストルを向けている人がいると、そういう時どうするのか、自分も銃を持つのか。けれども武器を持っている人にその武器を手放させるために武器で対抗したってそれは無理だという、そういう議論も成り立つかもしれない。けれども一方から言えば、いやそんなこと言ったってそれで殺されたらどうするんですか、あんた自分の子供が殺されたって同じような生き方貫くんですか、ということにさえなるかもしれない。そしてそれが国同士の間でも起こるのである。しかもそういうところにこそ我々の惨めさというか愚かさというか、私どものどうしようもなさというか、そういう姿が現れてしまうのだと思うのです。この主イエスの言葉からなおさまざまなことを考えうると思います。さまざまな世界の問題を取り上げることもできると思います。キリがないほどです。しかし例えばこの主イエスの言葉との関わりで一つどうしてもこういうことを考えていただきたいと思うのは兵役拒否の問題です。良心的兵役拒否などと丁寧に言うこともあります。今のところ日本では問題になり得ないと私は信じたいと思いますが、しかし外国では問題になることがあります。この主イエスの言葉に基づいて兵役を拒否する若者たちがいると。でもちろんそれに対する決まりきった批判というのもあって、それは要するに利己主義じゃないか、あなたが銃を持たなくたって結局他の人が代わりに銃を持つことになるだけじゃないか、そういう決まりきった批判を例えばある政治家の口から聞いたことがある方もあるかもしれません。けれどもそういう批判も承知の上で、自分は武器を持たない、こういうことについてあまり決まりきったような結論をここで申し上げるのは適当ではないかもしれませんが、私はこういうふうに考えています。そのように 決断をする若い人たちが存在するということ自体、例えばその国にとって一つの大きな問いかけになってしまうと思います。そもそも国が武力を持つということが正しいのか。しかもこういうことについてはそんなに簡単に単純にここで結論を出すことができないようなことでもあるのです。しかし何といっても私どもにとって問いかけといえば大きな問いかけになっているのは主イエス・キリスト、このお方の存在そのものであると思います。右の方を打たれたら左の方も出しなさい、いやそんなバカな、本当にそんなことしてあなた責任取ってくれますか。そのように私どもがうろうろしている間に、けれども主イエスは本当にそういう生き方を貫いてしまわれました。それが主イエスの十字架の死であります。それを見て我々は何というのか。空見たことか、やっぱり三条の説教なんてきれい事ばっかりだと、嘘っぱちだと、我々はそのようにしか主の十字架を見ることができないんでしょうか。十字架につけられた主イエスを神が死人の中からよみがえらせたという出来事は、その意味では私どもにとって大変厳しい問いかけであり続けると思います。やられたらやり返す、それで傷ついている私どもなのであります。そのような私どもをなお神が最後まで愛し抜いてくださったときに、あの主の十字架と復活という出来事が起こったのであります。私どもはなおこの世を生きる限り、この主の教えの前で挫折し続けるほかないかもしれません。私どもはどこまで行っても弱いのです。愛の全能者ではないのです。けれどもだからこそ不正を加えられるとき、そこで自分の権利にしがみつきたくなるときに、そうではなくて主の祝福にしがみつくことを一生かけて学んでいきたいと思うのです。主イエスを死者の中から復活させられた神の愛を学び続けたいと思うのです。そしていつか主が再び来てくださる日、私どもも主と同じように復活させられて主の前に立ちます。その時私どもも本当に感謝と悔い改めを持って主に申し上げるほかないと思うのです。主イエスよ、あなたのおっしゃったことが本当でした。その日を望み見ながら、私どもの今ここにおける生活も主の愛にかなうものとして整えられていく、変えられていくことを私どもの望みとしたいと思います。お祈りをいたします。どうか私どもの固くなな心をあなたの祝福によって柔らかなものにしてください。主よ、私どもに幸いを保証してくださるのはただあなただけです。どうかあなたを信じる信仰を与えてください。争い続けている私どもの世界をどうか憐れんでください。 この世界にあなたが生かしてくださっている主の教会を、あなたの憐れみとあなたの祝福を証し立てる器として、なお大きく用いてくださいますように、主の御名によって祈ります。アーメン。